こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。まだ GHQ の洗脳に縛られている日本人は、米国人弁護士タレントとして日本で長く活動してきたケント・ギルバートが、戦後日本の歴史認識と占領政策の影響を論じた社会政治評論である。2017年に PHP 文庫として刊行された中心に置かれるのは、GHQ スカプが占領期に行った情報統制広報政策を、著者が WJIP ウォーギルトインフォメーションプログラムという枠組みで捉える視点である。本書は戦前日本を一面的に侵略国家とみなす見方や日本国憲法の成立をめぐる盗賊で理解に疑義を示し、それらが現在の対外認識や愛国心への態度にも影響していると主張する学術史の総合的な通史というより、戦後言説への反論を通じて読者に歴史資料の再検討を促す明確な問題提起型の一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 WJIP を戦後の歴史認識を読むための中心枠組みとして提示する本書の核は、占領下で GHQ が実施したとされる情報教育報道への働きかけ、 WJIP という言葉で総合的に把握しようとする点にある。敗戦国の日本が再び軍事的脅威にならないようにする占領政策が日本人に自国の戦争責任を強く意識させ、国家への肯定的感情を弱める方向で作用したと論じる。ここで重要なのは、本書が単に過去の検閲制度を扱うのではなく、その後の学校教育、報道、外交をめぐる議論にまで心理的、文化的影響が続いたという連続性を主張していることである。一方、洗脳という強い子や WJIP の範囲効果の捉え方には、歴史研究所、異論や慎重な検証を求める見解もある。したがって読者には本書を完成した結論として受け取るより、占領期のプレスコード、教育改革、出版統制などの一次資料や研究を確認するための論点として読む姿勢が求められる。次に、侵略国家像と平和憲法の成立をめぐる通説に異議を唱える著者は、戦前の日本は侵略国家だった、日本人が平和憲法を自ら定めたという広く流通する理解を占領政策が定着させた単純化された物語として批判する。本書の問題意識は、日本の近代史を善悪の一語で固定し、敗戦前後の国際政治や国内の意思決定の複雑さを見落とすことへの反発にある。とりわけ憲法については、 GHQ の強い関与があった事実を重視し、戦後日本が自主的に選び取った制度だとだけ説明することに疑問を投げかける。 GHQ 素案の影響が大きかったことと、日本側の審議需要や戦後社会における憲法支持をどう評価するかは別の論点である。また日本の対外行動に侵略性や加害性があったかという問いも、特定の宣伝の有無だけで解消されない。本書の価値は通説への対抗言説を示す点にあり、読者は反証資料も含めて比較し、歴史判断を単線的な説明から切り離す必要がある。さらに、占領期の言説を現代の対中対韓対米関係へ接続する。本書は戦後直後の占領統治だけに焦点を限定せず、歴史問題をめぐる中国、韓国、米国との関係にまで議論を広げる。著者の見立てでは、日本が過去について繰り返し謝罪や自己否定を求められる状況の背景には、占領期に形成された歴史観と、それを利用する国内外の政治的言説がある。この接続により、本書は歴史解説であると同時に、現在の外交やメディア報道の読み方を論じる評論となっている。著者は、日本が相手国の主張を無条件に受け入れるのではなく、資料、国際法、当時の条約や外交経緯を確認して自国の立場を発信すべきだと考える。歴史認識を国益だけの競争として処理すると、被害と加害の経験、各国の国内政治、和解の条件といった多層的な問題を生しかねない。本書が促す鵜呑みにしない態度は有用だが、他国の主張を一括して不当なプロパガンダと断じず、主張ごとに根拠を検証することが不可欠である。そして、愛国心の回復を自己肯定と国家的自立の課題として位置づける。ギルバートは、戦後日本で愛国心という語が警戒されやすいことを、WJIP によって失われた自国への誇りの表れとして捉える。本書における愛国心、他国への敵意や無批判な国家霊賛というより、日本の歴史文化制度を自ら学び、必要以上に卑下しない態度として提示される。著者は、国民が自国の評価を外部の批判に委ね続ければ、外交上も社会の議論でも主体性を失うと懸念する。この主張は、戦争責任を認識することと、国や社会への帰属意識を持つことは両立しうる、という問いを提起する点で意義がある。他方、愛国心の内容は一様ではなく、憲法を重視する立場、戦後民主主義を肯定する立場も、また日本社会への責任感から生じうる。本書は後者を占領政策の残骸として強く見る傾向があるため、読者は愛国心を単一の歴史観への同意と同一視しない方が良い。 異なる解釈を許容する公共的な帰属意識として考えることで、論点をより建設的に検討できる。最後に、米国人の発言者性を用い、戦後日本の自己像を問い直す本書の特徴の一つは、日本に長く居住してきた米国人である著者が GHQ の政策と米国の対日観を批判的に語る構図にある。日本人論者による戦後史批判とは異なり、占領した側の出身者が日本の自己否定を問題視することが、読者に意外性と説得力を与えている。著者は米国を一枚岩として扱うのではなく、ルーズベルト政権、占領当局、戦後の米国世論などを批判の対象として挙げ、日本が米国の意向を過度に内面化してきたと見る。その視点は、日米関係を単なる友好か反発かで捉えず、権力関係と情報発信の問題として考える契機になる。ただし、著者が米国人であること自体は主張の史実性を保証しない、国籍や経歴による印象ではなく、どの資料に依拠しているのか、反対の研究にどこまで応答できているのかで論じる必要がある。本書は外部からの承認を求めるのではなく、外部の発言も含めて日本人自身が検証主体になるべきだ、という読解につなげるのが適切である。結論として本書は、戦後史の授業や報道で示される歴史認識に違和感を抱く人、GHQ の占領政策と現代日本の自己像の関係を考えたい人に向く、著者の主張に賛成できない読者にとっても、何を根拠に異論を組み立てるべきかを考える入り口になりうる。実践的な利点は、歴史的な断定を見聞きした際に、その成立した時期、発信主体、制度的背景を問う習慣を促す点にある。知的には、憲法、教育、報道、外交を別々の話題としてではなく、敗戦と占領の経験から続く問題群として眺め直せる。類書にも戦後体制批判や歴史修正を訴えるものは、本書は長期在日経験を持つ米国人論者が米国側の占領政策を批判するという発言位置に特色がある。ただし、その鮮明な語り口は論点を単純化する場合もある。にゃえに本書は最終的な歴史判断を委ねる教科書ではなく、占領期の資料、複数の歴史学研究、異なる立場の論考へ進むための挑発的な問題提起として読むことが最も有益である。ご支援いただける場合は、ケント・ギルバート。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。